皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が4月の10日ということで、だいぶですね、もう東京も今日ぐらいからですか、ごっとこう暖かくなってきたので、桜みたいにね、外で薄着で遊んだりとかってみんな感じだと思いますけれども、いかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、実は最近ですね、生まれて初めてジムに行き始めています。まあ要は入会してね、2回ぐらい行ったんですけれども、行ってます。でなんでかというとですね、これまで趣味が僕は海でサーフィンをすることだったので、ジムに行くぐらいだったら海に行くよなんつってこうカッコつけて言ってたんですけども、その肝心の海でですね、最近もう息が上がるんですよね。全然行ってないわけじゃない、毎週行ってるんですけど、どうしてもですね、なんか息が上がりがちになってきているので、やっぱ年には勝てないなと思いまして、しかも、ポッドキャストでもちょっと言ったんですけど、波が大きい日に一回溺れかけましてですね、あ、これはもうちょっとやべえなと思いまして、行こうかなということで、主に、プールで泳ぐために行ってるんですけどね。で、娘が行ってる、スイミングプールと同じにして、親バカらしくですね、同じところに入って、一生懸命泳いでて思ったんですけど、意外とですね、水の中って、なんていうんですか、ヘッドホンはつけることができないので、いわゆるオーディオセミナー的なものも聞けないわけですよ。ですから、瞑想っていうかね、考え事をするのに、実はいいなと思って、そういう意味でも、ちょっとね、続けれるんじゃないかと思ってますね。で、しかも、家に近所のところで、入会しましたので、往復でもね、もう5分もかからず着くんですよ。ですから、30分泳いでもね、1時間以内で帰ってこれるので、お昼食べた後ちょっと行ってみるとかね、夜寝る前に行くこともできるような時間までやってるので、ちょっとね、やってみようかなと、思いましたね。ですから、おじさんたちがジムに行く意味が、やっとわかったみたいな、今日この頃ですけど、みんな運動はね、大事だと思いますので、僕に言われるまでもなく、皆さんね、ジョギングとかしてらっしゃると思いますけど、僕はね、そういった趣味の運動に頼るだけじゃなくて、いよいよ本格的にやろうかなと思っています。あとはもう一つですね、もう二つか、ささっといきますと、先々週に公開した、浅井智子さんという方との対談のインタビューですね。これが海外オタクマーケットを狙いという、オタクマーケットのこう、やり方についての話なんですけれども、この無料対談音声もですね、もう公開から3週間経ちましたけど、未だにやっぱり反響をすごいもらってましてですね、やっぱみんな興味があったことなんだなと、改めて思いました。ですからね、いや、どうせね、オークションで何かね、そういったアニメグッズを売るだけでしょとかいうことでは全然違う話をしていますので、ぜひ、聞いていただければなというふうに思います。浅井さん、河野対談とかってね、検索いただくと、そのページが出てきますから、ぜひ聞いてみていただければなと思います。あともう一つ、最後のお知らせですけれども、いよいよですね、僕が初めてやる、こう、オフラインのリアルで会う勉強会的な、交流会的なものをですね、クライアントさんと、日本のクライアントさんと、海外から一時帰国しているクライアントさんと、あとは、ポッドキャストの、主にリスナーの方を対象にですね、集まるイベントをやるんですが、これが来週14日に、渋谷でやることになってます。で、残念ながらね、すごい僕が予想してたより、たくさんの人に申し込みをいただいてですね、キャンセル待ちの人が実は、申し込み人数ぐらいいらっしゃるんですよ。申し込み人数は参加人数ぐらいいらっしゃるんですね。だから、想像より倍以上、増えてしまったんですが、申し訳ないけど、もうね、もうキャンセル出ないと思うんですよ。一週間過ぎちゃったんで。ただ、キャンセル待ちの方についてもね、必ず何かで還元したいなと思っていますし、それだけの方がいるんだと思うと、僕も別の企画を考えれますので、ぜひですね、僕はやるなら行くんだぜっていう意思表示のためにも、申し込みなんかしてもらえると嬉しいなというふうに思います。それも、海外在住起業家勉強会とか、コンテンツラボ勉強会ってやるとページが出てきますので、僕のページ、トップページもいいですね。僕のサイトのページにも載ってますから、ぜひご覧いただいてというふうに思います。ということで今日お知らせが2つありましたけども、ちょっとテーマの方に行きましょう。今日はですね、タイトルがちょっと長いんですけど、顧客サービスでありがちな勘違い。サブタイトルが、お客様は神様じゃないというタイトルでいきたいなと思っています。えらいまたね、 僕の性格に反して、挑戦的な言葉を使ってしまいましたが、お客様サービスについての話ですね。で、多分ね、起業してない人にとってはとかね、もしくは今自分で働いていらっしゃる方だったら、お客様はあまり対応しない方だとピンとこないんですよ。あんまり関係ねえかなと思ったりするんだけれども、まあ遅かれ早かれですね、一番最初ビジネス立ち上げた時って集客に苦労するっていうかね、いろいろ考えてやるんだけども、絶対にこういう話になりますからね、最後は。ですから、ぜひ聞いていただきたいなと思うテーマなんです。で、まずね、何が話したいかっていう時に僕の例をお話をしますけれども、まあなんでかってお客様サービスについて、どうあるべきか、自分がどうあるべきかって悩む人がすごい多いわけですよ。僕もそうでしたけどね。多いわけです。で、しかも、実際ね、こういうお客様がいるんだけど、みたいなことで、相談をいただくことも僕はすごく多いわけですよね。ですから、その話をしたいんだけれども、僕の話をちょっとさせてもらうとですね、実は、僕の会社は、見積もりをですね、してくれとか、いうふうに言われてもですね、見積もりすら出さないことがあります。今でもあります。で、もちろんお仕事をしてくれというふうに言われてもですね、お受けしないことが今でもあります。なんかね、これ聞くとちょっと調子乗ってるというか、一時期こう言われていた、こう、殿様営業お願いするなみたいなね、お客様にはお願いするなみたいなことやってんじゃねえの、調子乗ってんじゃねえのかと思いますよね。僕もこれだけ聞いたら、あの人調子乗ってんなと思うんですよ。だけれども、そんな意味じゃなくてですね、そんな意味じゃないんです。だけどやっぱり見積もりをしないとか、お仕事をお受けしないという事実は変わらないので、やっぱりですね、今はもうそんなこと言われることはなくなりました。お客様もね、集める方法が変わったので、なくなりましたけど、昔はですね、実際、普通君仕事を依頼するって言ったら断らないでしょうとかっていうふうに言われたことがあります。忘れもしませんっていうか、これ書くまで忘れてましたけど、タイのね、お客さんからこれ言われたことがあるんですよ。で、その人にはおまけに、お客さんから仕事もらえるって言ってるのに、断るとかって君変わってるねとまで言われました、その時は。言われました。あとはね、いや、俺の会社の部下だったらぶっ飛ばしてるよみたいな。怒ってないですよ。別に冗談交じりにね、その方おっしゃってましたけど、ちょっと半分本気なんだろうなと思いましたけど、とまでは言われたことがあるんですよね。で、実際出してないからです。見積もりとかを出すことすらお断りしたし、お仕事もその方の場合は断ったんですね、僕は。お受けできませんという話をしました。で、しつこいですけど、調子に乗ってですね、やったわけじゃないですよ。お客様は僕が選びますから、みたいな。そんなことを言ったわけじゃないですよ。そんなことは言ったわけないです。今でもそんなことは考えていないし、やっていないけれども、断りました。で、なんでかっていうとですね、ちなみに誤解のないように言っとくと、僕はですね、自分の会社は、クライアントさんが全てだと思って、全てというかね、クライアントさんと自分のチームのスタッフが全てだと思っているので、いわゆる顧客満足度っていうか、そういったものをですね、上げていくことはもう最優先にしているつもりです。なんだけれども、さっきの例であるようにですね、お客さんの言うことを全部聞くことって、あんまりないんですよね。っていうか、聞くことはないです。で、しつこいですが、調子に乗ってるわけじゃないし、生意気を言ってるわけではないんです。なぜかというと、お客様のサービスを、全部聞くということがお客様サービスを向上するということだと思ってないんです。思ってないからなんですね。別のところに顧客サービスの満足度を最大化するみたいなものはあるんじゃないかなと僕自身が考えているし、そういう答えらしきものに行き着いたので、まあそうしてるわけですね。だからルールがあるんです。なので今日はまあそんな僕の例も含めてですね、いろんな人の事例も出しながら、お客さんサービスって何なの？サービスを上げていくってどういうことなの？まあ、お客さんサービスを上げたい人を前提ですよ。お客様サービスどうでもいい人はこれ聞いても全然参考になりませんけどね。だけど、お客様サービスをないがしろにして、個人中小が生き残っていく道は僕はもうないと思っているので、はっきり言うとね、ないと思っているので、その話をしたい。だけれども、お客様が神様にするって意味じゃないよという話をしたいなというふうに 思います。ですからお客様サービスを向上するんだけど、お客様が言ってることを全部聞くってことでもないので、だけどお客様には希望がありますわね。そういうこととどう付き合っていくかっていうあたりの話をしたいと思うんですね。で、ちょっとピンと来てもらうためにもう一つ、もう二つぐらいかな、例を出していきたいんですが、お客様サービスが一般的にいいって言われてるサービスをちょっと連想して、連想っていうかね、思い出していただきたいんですけど、例えば東京ディズニーランド、もう25周年でしたっけ、忘れちゃいましたけど、だから、まあ、海外に移住してしまった方々でも、行ったことぐらいある人がいると思うんですよ。もしか知ってると思うんですけどね。ディズニーランド、東京ディズニーランド、特に東京ディズニーランドですが、ここはですね、すごいじゃないですか。すごいですね。本もいっぱい出てるし。で、対してディズニーって僕は好きじゃありません。好きじゃないですね。ものすごく男の子した趣味が僕はあるので、ディズニーランド行っても別にどうでもいいっていうか、行きたいと思うことはほとんどないですが、やっぱ子供とは行くわけですよね。行くんです。子供が好きですからね。そういう時はですね、やっぱいい気持ちになるんですよ。嫌いだけど。嫌いじゃないな。好きではないけれども、いい気持ちになる。夢の国だなってやっぱ僕も思います。本気で思います。で、すごいね、まあ、すごいなと思うのは、徹底した環境づくりはもちろんですよね。その外の景色が見えられるしたりとかね。アトラクションに、徹底的にこだわってるとか、いうところはすごいと思うけれど、やっぱスタッフさんがすごいじゃないですか。スタッフさんがもうとにかくいつも笑顔で、あれやこれや、こういろんな要望に丁寧に応えてくれるわけですよ。もう道一つ聞いてももう尋常じゃないぐらいサービスがいいと思いません？そう思いますよね。で、なんだけれども、ディズニーってでもですね、何でも聞いてくれるわけじゃないんですよ。何を言ってもいいわけではなくて、僕はしたことがないけれども、くわえたばこをして歩いていてもですね、お客様が気持ちがいいならどうぞお吸いくださいとは、もう言いませんよね。昔多分、あれ事故があったと思うんだけど、昔は良かったんですよ。くわえたばこをしていても、ピッて捨ててね、ギッギュッて足で踏みつけるような人がいても、それをね、パッパッパッパってスタッフが来て、パッパッパッてこう掃除してた時代があったんだけれども、今はダメです。物理的に言われますよ。やめてくださいっていう。言い方はディズニーっぽいと思いますけど、でも許してはくれません。あとは、例えばね、いや、今日の新幹線が6時だから、プーさんのハニーハントに、子供をどうしても乗せたから、先にやらせてくれとか言ってもですね、多分ダメですよ。感動話ってディズニーはいっぱいあると言われてるけれども、多分やったらダメだと思いますよ。ダメだと思います、僕は。なんかやんわり言われてダメだと。5年たらいけるかもしれないけど、でもダメですよね、基本的には。全部優先してくれない。乗せてくれないと思います。ですよね。こういう特徴があるわけですよ。で、もう一つ行くと、例えばね、これはご存知ない方もいるかもしれないけれども、ですね、東京じゃないな、神奈川か。神奈川で、ホンダのカーディーラーでですね、ホンダの自動車ディーラーで、ホンダカーズ中央神奈川っていう会社があるんですね。名前はまあ、どうでもいいって言ったら社長さんに怒られますけれども、そういう会社があるわけです。で、ここはすごい人知れず知るというか、社長さんが本を書いてらっしゃるので、サービスの底力って本を書いてらっしゃるから知ってる方もいるかもしれないけど、十何年連続で顧客満足度ナンバーワンをずっと続けている会社なんですよね。自動車販売会社ですよ。で、この会社のやってることって、まあ、そらすごいんですよ。アフターサービスとかもですね、もう細かく今、ね、申し上げませんけれども、至れる尽くせりで、僕、ホンダの車買うならここで買おうと思うぐらい、僕近いですからね、と思うぐらいの、お店なんです。なんだけれども、この会社も、すごいんですよ。オイル交換がね、なんか、1000円だったかな ?2000 円だったか忘れましたけど、なんか、もう絶対赤字でしょうみたいな金額でやってくるんですよ。とかいうのもやってるんだけども、でもですね、何でも言うことを聞いてくれるかと全然そうじゃなくて、実は、有名な話で、値引きを絶対しないそうです。本当はしてるケースもあるかもしれませんけどね。でも、しないそうです。多分しないでしょうね。しないそうです。で、一般的に自動車っていうと、別に値引きしないことが悪いとは思わないけど、お客さんの常識からすると、悪気があるとかごねるって意味じゃなくて、値引きありきで成り立ってると思うじゃないですか。普通はね。思いますよね。なので、当然大多数の方が値引きって望んでるはずだから言う人もいると思うんですよ。なんだけど、絶対に値引かないそうですね。別のところに価値があると思っていますと、いうふうにおっしゃってるわけ ですよね。わかります？まあ、大きいのとちっちゃいの二つ。ちっちゃいのって言ったら本当社長に怒れるな。ちっちゃくはないですよ、この会社は。だけれども、非常に大きめ、有名なところと、あまり有名ではないところの話をしましたが、気づきますかね？結局今言ったところの特徴って、お客様サービスが秀逸ですね、というふうに絶賛されているんだけれども、お客様の言いなりになってることで評価されているわけじゃないんですよね。ないんですよ。自分たちが思う、これがお客様の価値があるだろうと思うことをやっているんだけれども、一貫してやってるんだけれども、それだけですよ。お客さんが言うことを全部聞いていることの集合体じゃなくて、自分たちが思うことを一貫して提供していて、だってお客さんがオイル交換1000円でやるとはさすがに言いませんよね。だけどやっていて、それに共感するっていうか、感心するっていうか、感動するっていうか、良いと思う方が集まってきて、それがものすごい大きなうねりになっているというか、いうことですよね。わかります？自分たちが思う最高のサービスを自分たちで決めている。わかります？お客さんの、まあ、当然こうした方が喜んでくれるんだろうということが根底にあるんだけれども、何かご用はありませんか、ぜひ望みを叶えましょう、何かご要望ありませんか、ぜひご要望を叶えましょうとしてるわけじゃない。こういうことができますよ、こういうことができますよっていうことをやってるわけですよね。わかります？だから逆に言うと、そっから外れた要求をする方っていうのは受けてないんですよね。だからそういう方は逆にお客さんになってもらわなくていいと思ってるんですよ、極論言うと。そうじゃなくて、我々が思ってる最高のものを良いと思ってくる方だけに最高に思ってもらえればいいと。で、もちろん最高に思ってもらえることは何だろうかってことは日々考えてるんだけれども、決して何がお望みですか、 A さん、 B 様何がお望みですか、鈴木様何がしてほしいですか、田中様何がお望みですかってやってないんですね。これがすごく大きなミソだし、今日話すことのヒントになるわけですよ。で、もう一つ言うと、今の二つの例からとっても言えるんだけど、いつもですね、同じクオリティで一貫性があるっていうのもすっごい重要なんですね。ちょっと話を外しますけど、さっきのホンダのディーラーさんの話だったら、1回目のね、オイル交換だったら1000円だったんだけど、2回目行ったら急に2万円になったりとかね。その別に、なんていうのかな、1回目だけ1000円サービスとかいう話をしてないにもかかわらず、急になんか金額が変わってたり、で、3回見たらまた1000円みたいなことだったり、あとは、ネットショップをやってるとするじゃないですか。で、急に話をちっちゃくしますけどね、ネットショップやってるとして、初めて注文した時にですね、次の日に届いたとして、で、2回目に注文したら、今度1週間後に届きましたと。で、3回目の注文をしたら、次の日に、来たと、なんと来たというふうになってるとですね、なんかすげえ頑張ってる感じがするのはするじゃないですか。だけども、多分ですね、多分というか間違いなく、こんなことするよりも1回目も2回目も3回目も全部間違いなく翌々日とかに届いてる方が信頼度は上がるはずなんですね。なぜかというと、いつも同じクオリティだからですよ。安心感があるわけですね。わかります？マクドナルドでも、うまく言えない。横浜の駅前のマクドナルドで食ったら少ししょっぱめで、東京駅の駅前で食ったら超薄味みたいなのだと、ものすごい不信感がありますよね。大丈夫かなと思いますよね。次、川崎で食ったらどうなんだろうみたいな話では、間違いなく同じ方がいいはずなんですね。で、全部言えます。例えばメールで相談を受けるような仕事、僕もそうだけれども、コンサルティングとかコーチングとかカウンセリング的な仕事が入る方々、そういうことをしている方々、相談を受ける的な専門職の方っていうのだったら余計顕著に出るんですけど、例えば対応する人の、その本人かもしれないしスタッフかもしれないけど、対応する人が忙しかったらですね、今回はその日のうちに返信が、忙しくなくてね、その日のうちに返信があって、その次に質問したら、今度はちょっと忙しかったみたいで、1週間後に返事があって、その次にしたら今度は2日後に返事があるみたいな ことをしているとですね、してる人いると思うんですよ、忙しかったら。なんだけど、これって実はあんま良くなくて、お客さんはね、不安になってるはずです。なってるはずですね。なぜ？だって1回目に早く来ちゃったら逆に2回目が、遅いと心配するだろうし、1回目が遅くて2回目が早かったらなんで早くできるんじゃないかって思うわけですよ。そんなもんですよね。なので、いろんな事情があるでしょうし、まあ、早く返すことが私の、価値ではないとかって言ってしまえば、まあ、それまでなんだけれども、だったら言っとけばいいんですよ、最初から。そういうことは不定期しかしませんと。で、それで価値を感じない人はいらない。もしくは別のところで価値を徹底的に追求することを努力すればいいわけですよね。と思うんですよ。なんだけど、そうじゃないメールに価値を置いていくんだったら、やっぱり一貫性を持って、まあ別に、まあ、狂いなくね、毎日同じ時間に返せとは言いませんけれども、まあ無理ですからね。だけど、せめて、例えば24時間から36時間以内にとか、24時間から48時間以内にはとかですね、みたいなことを言っておいた方が一貫性が持てて、信頼度というか価値は上がるし、お客様サービスというのは向上するはずなんですね。わかります？やってる方の心理からすると僕はすごくわかるんですよ。僕もサービスがやってるから。やってる方の心理からすると、今回の発想は、例えば今回ね、たまたま翌日に届けたのはサービスやってあげたんだよと。いつも買っていただいてて、精一杯ね、時間もあったから早く良かれと思ってやったんですよとか。もしくはこの前は、わざわざね、心配だったから夜、日曜日にね、時間作って返信したんですよと。いうふうに思っているのかもしれません、本人は。なんだけど、実はお客さんにとっては悪意があるわけじゃなくて、実はどうでもよくて、それはどうでもいいんですよ。どうでもよくはないけれども大変ですね、ありがとうございましたって言うと思うけど、実はどうでもよくて、自分が受けれるサービスを安心して提供される方が、安心安定して提供される方がよほどいいですね。例えば今月の返信はすんげー親切にやってくれたけど、来月は風邪気味だったみたいで、なんか急に不親切になったとか、その次の月また今月も頑張りましょうってメールがいきなり来たりとか、そういうね、そのブレる人ってやっぱ不安だと思います。そういうね、キャラクターで最初から売ってるんだったらいいけど、なかなかいませんからね。なかなか難しいと思いますね。ですから、こういうのは全部、お客さんの要望とかにも現れてくるんですよね。どういうことかというと、そうですね、例えば、これ実際、クライアントさんと話の中で出てきたんだけれども、ネットショップをやっててですね、やっていると、お客様の中にはね、商品の、写真をね、別で撮影してくれとかね、別のショットはありませんかとか、おっしゃる方がいるんですよ。わかります？こんな風になったところが知りたいとかね。例えば僕だったら、何か、まあ、この度ジムに行ったわけだけど、まあ、帽子とかを被らないといけないから、水泳キャップを買うわけですよ。その時に、水泳キャップの写真なんて別になんてことない、キャップの写真しか載ってないんだけど、いや、人が被ってるところをちょっと写して送ってください、みたいな。ことを言う方がいるんですよ。本人は悪気ないですわね。見たいから言ってるんでしょうけど。で、時にね、もし、個人でやっていたりとか、するとですね、もしくはその対応しているスタッフに丸投げしちゃってたりするとよくわかんないので、時間があるとやっちゃったりするわけですよ。親切心でですよ、もちろん。やってあげちゃったりするわけです。なんだけど、忙しい時は断るわけですよ。ご判断ください、写真だけどご判断くださいみたいにね、倉庫と別の場所にございますのでとかつって、撮影は別のプロセスでやっておりますので断っちゃうわけですよ。ってことでやってるとですね、厳しいですね。例えば A さんの もしくは A さんの時にはやってあげて、 B さんの時は断ってるとかね、やってるとこっちはね、その実際できる限りのことをしてあげているので正義だと思っているんだけれども、やられているお客さんからするとやっぱり今日やってくれ、前回やってくれたの、今回なんでダメなのみたいになって、もう不満になるんですよ。この前は本当ありがとう、本当はこうだったのねって言ってくる人ってね、なかなかいないと思いますね。なかなかいない。ですから、であればですね、最初から、そういう写真はご提供できないというポリシーというか、ルールを決めて、ルールって良くないと思うけれども、僕はいると思いますよ。ルールっていうか、ポリシーっていうか、ラインなんですよね。その方向性というか考え方っていうか、見たらものを決めて 一貫性を保つか、もしくは、すべての方に、差別がないように、すべての商品に、この、言われた別のショットが必要なんだって分かったんだったら、その一人の方の意見を参考に全部に適用するべきですね。で、できないんだったら、言われたら必ずやるっていうルールにするか。わかります?言われたら必ずやるっていうルールにするか、っていうことをするべきです。これの方が一貫性が保てますからね。もちろんですね、お勉強をよくされている方はご存知だと思うけど、アメリカのザッポスっていう靴屋さんは、お客様の対応はもうすべてやると。ルールはない。対応スタッフの趣旨で何でもやっていいということになってるわけです。その代わりどういう考え方の社員かということを厳選してカスタマーセンターに据えるっていう会社なんですよね。で、ああいうのが良しとされているけれども、実際無理ですよ。そんなの無理だと思います。やってみれば分かりますけどね。無理です。僕も昔サラリーマン時代にコールセンターを相当運用しましたし、相当トレーニングもしたし、やったけれども、まず無理ですね。ポリシー的なものを決めないと。そんなにこう採用からしても難しくなりますし、なかなか難しい。ですからそういうのはちょっとね、素晴らしい例だと思って記憶しておくだけにして、エッセンスはいろいろ盗めるところがあると思いますけれども、基本的には一貫性を持つってことをすごく大事にした方が絶対いいと思いますね。これからの時代もクソもないですよ。そういうもんだと思いますね。ですからさっきのケースに戻りますけど、じゃあ僕の会社がなんでその見積もりしなかったか、俺上司部下だったらぶっ飛ばしてるぜとまで言われてですね、はははなんつって言ってたかというとですね、その会社は例えば何を言われたかって言ったら、他の会社と同じ条件で見積もりを出してほしいと。でも提案書とかが、提案依頼書っていうかね、 RFP って言うんですけど、依頼書があるわけですよ。でそれにのっとって見積もりを出してほしい。仕事の規模は結構でかいんですけどね、見積もりしてほしい。でその相手の希望がさらにサイトを僕らの言う通り作ってくれということだったんですよね。で結構額も大きくなりそうなわけですよ。競合って言われてる人が何社かいたか知りませんけどね。なんだけど僕自身が自分の会社の価値、もしくは僕自身の価値が、クラウドさんがネットを通じてこう成果を出す、いろんな意味でね、成果を出すってことをお手伝いすることだと思ってたんですよね。僕らのノウハウだったり知識だったり一緒に考えるという力を使って、もしくは、まあ、さらにかな、さらに言うとビジネス面でもこう人間的にもね、共に成長していけるという仲間としてでもいいし、まあ部下としてなのかもしれないけれども、まあ仲間としてお付き合いできるということも大事にしているんですよね。そう考えると、いろんな会社に一気に声かけてるから、その中の一つとして見積もりだけ出せよとか言われた通りやってくる会社を探してるんですねっていう選択肢の中に入ってもしょうがないわけですよ。僕としては入ってもしょうがない。仕事としてはね、営業テクニックだったりそういうのをいろいろ使っていけば取れたと思います。取れたかもしれません。だけれども、価値、僕らが提供したい価値にはまらないんですよね、どう考えても。わかります？ですから、なんていうのかな、そういう方だと、その名前聞いてるわけじゃなくて、つまりサイトをどう作っていくかってプロセスもあるわけですよ。要は成果を最大化するにはこういうプロセスで、こういうことを大事にして作った方がいいってことを誘導するのを僕らは、なんだろうな、重要だと思っているので、そうじゃなくて、とにかく作れなんて言われたら、プロセスからして違いますよね。で、あとはサポートとかね、メンテナンスの、こう、アドバイス的なことについても、求められてることが全然違うんですよ。アドバイスなんか求められてないかもしれませんよね。であれば、その方々が、得られるサービスっていうのを、もともとやってないわけですよ。やってないし、やる気もないわけですよね。そうすると、期待に添えれないし、僕らが提供する価値を価値と思う方ではない、というふうなことが分かったので、断ったわけですね。断ったわけです。ね、そうしないと、例えば、そういう方ってどういうことになると、緊急対応がいつもできるとか、融通がすごく効くとか、言われた通り、趣旨を組んでね、その方の意向通りやってあげるというようなことをする会社が優秀なんだけれども、そんなことをしてたらできますよ、やろうと思ったら。できるけれども、やろうとしてたらですね、そういうスタンスで対応している人が、ちょっとでもいたりすると、別の価値を提供している本来である、本来のクライアントさんたちにですね、迷惑がかかるんですよね。例えば時間的なこととか、 時間的なこととかも大事じゃないことは急ぐ必要ないですよって僕らは言いますからね、お客さんに。明日やってくれって言われてもそれを明日までやる必要ないんじゃないですかって言いますからね。本当に逆に必要だったらもっと急いだ方がいいですよっては言うんだけれども、ってことができなくなるじゃないですか。そうするともう失礼だし、お客さんにね、その僕らがの価値に共感いただいている方に失礼だしってことがあるので断ってるんですよ。昔はもうね、何でもかんでも飛びついた時期も僕ももちろんありました。もちろんあったけれども、どうやらそうじゃないなという答えらしきものがもう見えたので、ポリシーをしっかり決めてですね、まあさすがにそれは見せれませんけど、あるわけですけれどもね、その線に沿って僕自身もつまりはお金に目がくらんでとかね、実績に目がくらんでいくみたいなことはしないようになったということだけなんですね。だから生意気だとかどうとかじゃなくて、ただ単に僕らが、お客さんの価値ってなんだろう、それはもちろんお客さんが価値がどういう価値を感じてくれてるかってことのリサーチっていうかね、そういうのがあって初めて決めていけたんだけれども、それに合うように、もしくはそれがもっと深くなるように提供していくラインがあって、それに合う方がをちゃんと 100%120%200% で対応しようという話だけで、そうじゃない方は断らなければそういうことができなくなるっていうだけの話なんですね。ですから顧客サービスの向上っていうのは結局お客様満足の なんていうんですかね、上げようと思ったら言いなりになるような気がするんだけど、そうではないってことなんですね。なんでかつはしつこいですけど、お客さんの言いなりになると実はいいんですよ。ザポス的にね、言いなりっていうかいいんだけれども、一貫性が保てなくなるんです、絶対に。だってすげえ特別なことをした回があったら次もしてあげないといけませんよね。期待が下がるんだから、期待が上がってるんだから。できないんだったら一貫性が保てないようになるし、一貫性が保てないなら満足度が上がらないので、言いなりになり続けるっていう覚悟がないんだったらやめた方がいいんですよね。第一、言いなりになるなんて覚悟しても消耗するだけですよ、大体は。大体はね、消耗するだけです。ですから、なんか、誤解されそうな言い方になるけれども、お客様は神様じゃないっていう挑戦的な言い方をしたわけですね。そんなふうに思ってる人がいたら本当に嫌じゃないですか。自分でもそんな自分ってかっこ悪いと思うし、おいみたいな、これこぼれてるじゃねえかよとかつってる人ってものすごいダサいじゃないですか。それと一緒ですよね。だからまあ、どんなサービスを提供するとか、どんなところに価値を、与えてあげようと、どういうところで役に立とうと思うか決めるっていうのは自分なんですよ。だから、そっから始めるべきだということなんですよね。そうすると、おのずと決めていけば、言われのないことを言うお客様だってやっぱりいるわけですよ、事業が大きくなっていくとね。そうなっていった時の対応の仕方がブレないはずなんです。ぶれないです。ですからまずは自分たちの最大化するサービスとかの中身ってどういうことなんだろうっていうのを決めることから始めるべきだと思いますね。でそこにぶれないようにやっていくと。でもちろんそういうからにはですね、サービスの提供範囲っていうのは死ぬほど考えなきゃいけないですよ。どんな価値を僕らは提供してるんだろう、私は提供してるんだろう、みんなどういう価値を感じて買ってくれてるんだろうとかね、使ってくれてるんだろうってことを、まあそれこそものすごい考えた方がいいでしょうね。でそうするとそれを提供していくと、それに共感するお客様だけが集まってきて、ものすごくそのお客様コミュニティ的なものも作りやすくなるし、まあ、弱者である我々はね、一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。だからまあ結局どう決めるかですよ。できるだけ安くしますとかね、はいはい分かりました値引きしましょうとか、はいはいできるだけ早くやりましょうとかね、あそうですかいつでもじゃあ電話してくださいよなんてやってると、もう何やってる会社か分かんなくなるっていうか、逆に趣旨一貫して何かを決めた瞬間その方々離れていくはずですからね。そうするとやっぱもう自分の価値って何だったんだろうって思うじゃないですか。なので、それを意識すればだいぶ変わっていくと思いますね。だから言いなりなんじゃないんです。お客様が言うことを何でもできるだけ聞いてあげようということが、お客様っていうのは大切にしようということではないってことがすごく僕は言いたいんですね。微妙な線ですけどね。 大事にするなっていうだけじゃなくて、お客様が言うことはできるだけ聞いてあげようということがお客様を大事にすることではないよということですね。もちろんね、それがポリシーだなんてやればいいんだけど、絶対できないと思います。消耗するから。疲れちゃって病気になるだけですよ。ですから、一番まずいのは、A、田中さんが言ったら、田中さんっていう人が聞いてると嫌な気がするからやめときましょう。A さんが言ったら A さんの言うことばっかり聞いて、B さんが言ったら B さんの言うことを聞いて、で、右往左往するってのは一番ダメですね。一番ダメです。本当は違うんですよ。実は、C さんという、全く何もおっしゃらない人がいるんです。お客さんがいるんですよ。思い出してほしいんだけど。で、その C さんに対してどんな価値を感じてくれてるんだろうとか、C さんはもっと何をしてあげれば喜んでくれるんだろうって考えることをしようぜっていうことですね。そういうことですよ。そうするべき。そうしないと、A さん、B さんの要求に右往左往してる間に何も言わない C さんは、スーッとこう、ふわっといなくなっちゃうんですよね。いなくなっちゃうんですよ。なので、とにかく自分の価値ってなんだろう。何も物言わぬ C さんって何を感じてくれてるんだろうってことに、こう、気をつけていけばですね、ポリシーも決めやすいし、明確にね、できるし、ブレないと思います。だから A さんがなんか個別にパッパッと言ってきたことに対していちいち反応してると、ものすごくブレまくりますよ。ポリシーも作りにくいし。だから、ちっちゃいクレームを見逃すなって意見を皆さんおっしゃるんだけど、僕はそれ反対で、いいですよ。やってたらもう全然決めれないですから。A も聞いて、B も聞いて、C も聞いてなんてやってられませんって。大企業じゃあるまいし。そうじゃなくて自分たちの価値は自分で決めて、それを感じてくれてる C さんこそ大事にするべきで、A さん、B さんがそれに対してなんだと思うんだったらもうしょうがないですよ。極論言うとね。もちろん C さんの方が多いんだけれども。ということがちょっといろんな意見を聞いてて、今日は話したいなと思ったことでした。もちろん、まあね、下請け的な仕事ばっかり今してる方っていうのは、すぐにガチャって舵は切れないと思いますよ。その価値ってないんだもんってなると思うんだけども、でも価値がわからないんだったら、少ないお客様の中でも聞いてみるとか、直接聞いてみるといいですよ。で、聞いてみてもダメなんだったら、自分の価値って、どういうふうに自分の価値を作っていくかって、作ることから始める。作ることもできないんだったら、作るための学び、本読んでもいいですよね。研修に行ってもいいけれども、僕に聞いてもいいかもしれないし、ってことからちょっとずつ始めていってもいいかなというふうに思いますね。はい、今日の内容はどうでしたかね。ちょっとゆっくりめに話したら時間オーバーしちゃいましたけれども、たまには早口じゃない話し方をしてみましたがいかがでしたでしょうか。それではまた来週はね、勉強会をした後に収録していると思うので、その報告もできると思いますので楽しみにしていてください。ありがとうございました。